はい、続きですね。このように、まあ、罪悪が積み重なっていくんですけれども、ちょっとこの話は置いといて、その、まあ、仏教を聞いていくとですね、だんだんとこの真実がこう知らされてくる、ね、それはなぜなのかとこう言いますと、こういった、またこれはちゃんと説明しますから、真実が知らされてくるのはなぜなのかと言いますと、正真偈の一番最初にですね、奇妙無量十如来、南無不可思議故、これが、仏教を聞いていくと知らされていくことです。仏教を聞いていくっていうことは何かというと、無量寿如来が自分の中にこう収まっていく、ね、こういうことなんです。無量寿如来っていうのは永遠の命を持たれた仏様です。永遠の命を持たれた仏様が仏教を聞いていくと自分に近づいてくるように感じる。自分に近づいてくるということはどういうことかっていうと、この無量寿如来の目から自分や世界が見えるようになっていくということです。無量寿っていうのは永遠の命を持たれた仏様ということです。例えば人間がセミの7日間の一生を、一生というかその成虫になってからの7日間の一生を見たらどう感じます？短いですよね。カゲロウの一晩の命を見たら短いですよね。でもセミから見たら一週間の命しかないですね。セミから見たらその一週間は長いかもしれないです。一晩しか生きられないカゲロウから見たら一晩の命は長いかもしれないです。同じように人間の命は100年の一生ですが、もし無量寿の命から100年の命を見たらどれぐらいでしょうか？
あっという間。あっという間かもしれない。
そう、あっという間なんです。100年といっても。
長生きしたね。
100年で長いと思うんだよね。
そう。100年って言っても一瞬のように感じる。無量寿か。それは仏教を聞いていくとこうなるんです。仏教だから仏教を聞くとそわそわそわそわ心がしていくんです。なんでそわそわそわそわするかっていうと、それは自分の中に永遠の命を持たれた仏様がこう入ってくるから。そうすると自分の目とは別にこの仏様の目が宿っていくんです。わかりますかね。こう仏様にはさ、こう白毫相ってありますよね。こう第三の目のこと。別にここに目ができるわけじゃない、ここに毛ができるわけでもない、その第三の目が宿るんです。自分に仏教を聞いていくと自分の目とは別に第三の目ができるんですよ。
真理から見える。
そうそうそう、つまりその仏様の視点に立って物事が見れるようになっていくんです。そうそうそうそう、その大きく、うん、どんな風に見えるか、どんな働きが身につくかっていうのを教えられたのが奇妙無量十如来と南無不可思議行なんです。 ね、一つは無量寿如来の視点から世界を見ることができます。だから100年が明日のように感じられるんですよ、はい、それは皆さんはちょっとずつ仏教を聞いていくと知らされていきますから、そんなね急激なものではありません。ちょっとずつちょっとずつ、でも私からね、もう仏教を毎日のように伝えている私がこう感じているこのね世界っていうのは本当に短いです。短いって言って一生が本当に一瞬のように感じられます。だからその仏教を聞いていくと考えたくもないけれども人生の終わりを考えてしまうんです。だから若い人だったらまだまだ人生はあると思うわけですよ。まだまだね、人生があって老後まで時間があると思う。ところが仏教を聞いていくとそのまだまだあると思っていた人生が本当にあっという間に終わっていくんだなっていうことが知らされてくるんです。はい、
不思議だな、
うん、不思議だなっていうふうに言うとそれは不思議です。荒屋敷の中に仏種が収まってくるからです。聴聞すると、これが阿弥陀仏の救いなんですよ。阿弥陀仏がどんな人も救うと言っているその救いとは一体何かというと、あなたの荒屋敷の中にこれね、室の習字っていうんですよ。室の習字を訓住させることによって救う。この室の習字っていうのが、習字というのが仏だねっていうことで、まあいわゆる聴聞していくと仏になっていくんです皆さん。ほんのちょっとずつですけどね。ほんのちょっとずつ仏になっていくんです。だから例えばわかりやすく言えばね、何て言うんですかね。国会運営で言ったらですよ、その今自民党が多数を占めてますよね。だけどその自民党以外にもね、民主党や社民党や、ね、日本新あと維新の会とかね、日本維新の会、共産党があると、それで国会運営をしていると。同じように私たちの心もいろんな心があって、その多数派が自分の人格を形成してます。ところが聴聞していくと、そのね、700人ぐらいいる国会議員の中で、一人、仏党っていうのが入るわけですよ。そう。その仏党っていうのが入ると、その入った分だけ、仏の視点に立って物事を考えることができるようになっているんです。いわゆる仏になっていくってことですね。鉄を磁石にくっつけると、ね、その磁石にくっつけている間は、鉄は磁石になりますよね。同じように皆さんが聴聞をしているこの間は、ね、仏というものがあなたに宿って、その聴聞をしているわずかな間だけ、仏の視点に立って物事が見れるようになるんです。はい、だからそわそわするんです。
そわそわする
、ね、心が穏やかではなくなる。なぜならば人間の視点から見たら何にも思わないことでも、仏の視点に立ったら問題になることはいっぱいありますよね。そういうことが見えてくる、ね、それは問題がね、もともとなかったわけじゃなくて、知恵がなかったために気づかなかっただけなんですよ。ね、目の前に崖があるのにこう喜んで何も知らないからこう安心して穏やかだなと思っててピューって落ちていくと、ね、それが仏の視点に立つと崖があるっていうことが分かって進めるようになるんです。だから不安になるんですよ、ね、知恵が身についていくんです。ところが聴聞をやめると その鉄と磁石が離れるとどうなるかっていうと、また普通の鉄に戻っていくと。だけどこうやって鉄を磁石に何回も何回もくっつけていると、やがて鉄が磁石になっていくように聴聞を繰り返していくと、聴聞から離れても仏の視点に立って物事が見れるようになっていくんです。これが自分がそれだけ仏になっているってことなんです。だから、仏教っていうのは修行によって仏になる道と、もう一つね、聴聞によって仏になる道があるんです。だ今皆さんこうやって聞いているだけで、ただ座って何もしてなくても仏に近づいてるんです、ね、仏に近づくとどうなるかというと、仏の視点に立って物事が見れるようになっていく。だから人生があっという間に感じるように、
知らず知らずにそういう風にな
っていく、うん、そうなっていきます、なっていきます、はい、だから人生があっという間に感じられてくるってことです、ね、そうなるとどうなるかっていうとね、例えば目の前にこういうお金があったとしてもね、その自分がもうすぐに死んでいくんだなと思うと、そのお金っていうものがあんまりね、欲しいと思わなくなってくる、ね、テレビでアマちゃんが始まった、面白そうだなって思ってもね、もうしばらくしてアマちゃんが終わるなっていうことが考えられてね、あんまり執着ができなくなる。あ、こうやってテレビを見てね、人生が終わっていくんだなと思うと虚しいなって感じると、ね、そうやって、なんていうんですかね、この無量寿如来が自分に収まってくると、人生ね、本当にこう無常だなっていうことが知らされてくるんです。無常だなっていうのは、100年といっても本当一瞬だなと、10年といっても明日のようだなということが感じられるようになってくる。当然そわそわします。だから仏教を聞いていくと、絶対にですね、仏教を聞きたくないって心が起きるんです。私もね、こうやってね、説法をし始めた時はね、毎晩うなってました。3回回ってバンバンバンとね、2回回ってバンバンバンとね。どうして？それは真実が見えて苦しいからですよ、ね、はい、心が明るくて明るくて苦しい。
ね、私たちは動かしたくない、動かされるからそわそわする
んだね。まあ、動かされると見えないものが見えるようになってくる、ね、つまり仏の知恵が宿っていく。で、最初はその仏の知恵に対して反発しているんです。反発しているというのは、無常だというものを私たちは否定している、四天王の妄念というのがあるからね。私は無常じゃないっていうのがあるんですよ。ところが聴聞していくと、この四天王の妄念をこの仏力によって破ってくださるんです。上洛画ね、そう、上洛画上の迷いがあるけど、その上洛画上の迷いを、だってこの上洛画上の迷いが一切の苦しみを生むんですよ。この迷いが全ての苦しみを生んでいくんです、ね、全ての苦しみを生んでいく、ね、ところがこの四天王の妄念がなくなったら、全ての苦しみはなくなるんです。わかります？
妄念がなくなるから真実だけが見える。
四天王の妄念がなくなったら執着が起きないんです。もう執着が起きなかったら苦しみも起きないんです。そのなぜ 四天堂の妄念が起きるかというと、すべての原因は知恵がない愚痴だからなんです。ね、ところが聴聞をしていくと、阿弥陀仏の知恵が私に宿るんです。ね、阿弥陀仏の知恵が私に宿っていく。その阿弥陀仏の知恵は愚痴の闇を破り、四天堂の妄念を破り、苦しみを取り除いてくれるんです。
そこまでこうする。
そうそうそう。ところが私たちはこの上洛牙城の迷いに執着してますので、執着を起こしているので、ね、その真実が知らされると真実を受け止めたくないっていうことで反発の心が起きるんです。これが仏法を聞きたくないっていう心です。わかります？そうそうそうそう。だから仏法を聞いていくと必ず仏法を聞きたくないっていう心が起きるんです。ね。なんか理由をつけて仏法をやめたいっていう心が起きるんです。それは一つには自分の命が無常であるっていうことが知らされてくる。そしてもう一つはね、不可思議行っていうのは一切の嘘が通用しなくなるんです。この不可思議行っていうのは心の底まで見せてくれます。
ん？言語論は話聞きに来てるなと思って
。ああ、そうですか。
そうね、いた。
上飛んでたやつ ね、 下
ね。だから不可思議行っていうのは私の心で何を思っているのかということが見えるようになってきます。私たちはですね、自分の心の表層の部分しか見えてません。表層、表層、例えば怒ったとか笑ったとか、そういう何ですか、自分のこう感情として吹き上がってきたものしか見えてないんです。でも心の奥底ではね、いろんなものがもうふつふつふつふつふつふつと起きてるんですよ。ね、それが見えない。
荒屋敷、
そう、荒屋敷からこう吹き上がってるんです。見る度ごとに縁によってね、もうふつふつふつふつとね吹き上がってる。そういうものね、全部見えない。ところが仏法を聞いていくと、心でどんな心が起きているかっていうことが見えてくるんです。例えば、ね、人にいい顔していろんなお世話をしていた、自分はいいことをしていると思っている、でも心の奥底ではどんな感情が吹き上がっているかっていうことが分かるとね、どうですか、ね、昔こんな話がありました。その神様にね、あるところにね、神様と、神様に熱心に仕える信者とがいたわけですね。それでね、熱心にね、信者の人が仕えてくれるから神様は大変喜んで、その信者の人にね、どんな願いでも一つだけ叶えてあげようって言ったわけです。そしたらその信者はね、いや私はね、神に仕えるものですから何も欲しいものはありません、ただ一つ、私の心の中が見たいですと。ね、私はね、神様にこんなに献身的に仕えてきましたから、どれだけ心が綺麗になったかということを見てみたいんですと。ね、そしたら神様ね、それだけはやめた方がいいと。それだけはやめた方がいいって言ったんですけど、いや、その信者の人はね、いやいや、もうこれ以外はね、欲しくありません。もうどんな結果になってもいいですから、見せてくださいと言って、そんな風にね、頼んだから神様もしぶしぶね、ね、その心の中を見せてあげたんです。そしたらね、もうなんて言うんですかね、
よかった。
そうそうそう、あまりにも醜い心に、
あら、
ね、 発狂してしまったという話がありますけど、人間ですね、自分の心で何を思っているか、何を考えているか、それは実は分かりません。でも安心してください、それが分かる時が来るんですよ。
神徳、
はい、そうなんです。
楽しみに超美味しい
ねえ、どんなことを思っているかということをね、楽しみにしててください。死んだらね、閻魔様のところに行ってね、その上杯の鏡っていうのがあるんですよ。
いや
上杯の鏡ね、その上杯の鏡の中にあなたが本当に何を思っているかということが映し出される鏡があるんですって
怖いよな
ね、
ね、 大変だよね。だいたい自分で分かる、思ってること分かる
ね、うん、それがこう見た時にですね、うん、そのどんなにね極楽に行けると思っていた人も、
いい振り越えてたんだなっていうのが、その時に
分かる。そんなふうに言ってね、本当に受け止められたらいいですけど、受け止められたら執着ないですからね。そんなことないないないって言って、落ちていくのが地獄なんですけど。だけど、それが生きている時に見せてくれるようになる。素晴らしいでしょ？
すごいね。
すごいですね。これが、不可思議行の働きなんです。だから仏法を聞いていくと、無量寿如来の働きによって己の無常が見え、不可思議行の働きによって自分の心の真実が見れるようになっていく。ところが仏法を聞いていくと、それはね、認めたくないからね、もう嫌だ嫌だ嫌だとこうやって反発してるんです。でも聴聞を続けていくと、最後ね、私はやがて必ず死んでいくんだな、うん、心から頭が下がった時、これが奇妙なんです。命を期すとね、書くんですよ、うん、命に期すと、命令にね、こう帰す、うん、そうでございましたと。だから奇妙無量十如来っていうのは、今こう聴聞続けていくとね、こうそわそわ感ってありますね、このそわそわ感がスカッと晴れて、はあ、無常でございました、こう心から頭が下がった時が奇妙無量十如来なんです、うん、そして心の中までスカッと見えてね、ああ私はね、本当に醜い心を抱えていたんだなあっていうことが分かったのが、ナムフカシギコーナーです。だけど心から頭が下がったならば、もうですね、四天王の妄念が起きたとしても、ね、四天王の妄念が起きたとしても、その度ごとに無量寿如来の働きによって無常が見えるので、ああ私が間違っていたなぁと思ってね、苦しみが苦しみとならないんです。これを無下の一道というんですよ。この下っていうのは触りってことです。触りって何かっていうと、触りって一言で言ったら執着のことです。その執着が起きても、その執着をこの阿弥陀仏のお力によって破ってくだされるから、執着があってなきような世界。だから阿弥陀仏に救われたならば、苦しみがたとえ起きたとしても、その苦しみがまあ長くは続かないです。ないわけじゃないですよ、 ないというのはもう完全に奇妙をすればなくなります。つまりこれはちょっとずつ入ってくるからね。だから完全にこう自分の心がその四天王の妄念を破るほど室野修司が入ってるなら苦しみさえも起きないんです。でも聴聞をしていくと少しずつ入ってくるから、いいですか、少しずつ入ってくるから、たとえ執着が起きたとしても室野修司が入っている分だけ早くその苦しみから抜け出すことができるんです。例えば昨日お話をしたような妄語によって阿鼻地獄とか消滅地獄にはまっていたような人であったとしても、室野修司が入っていたならば、ね、この入っている分だけ早くその世界から抜け出すことができます。
働きによって。
そう。これが弥陀の救いなんです。だから弥陀の救いでは一年の救いではなくて、こう室野修司が溜まっている分だけ、ね、苦しみが早く抜け出せるようになると。
聴聞の回数だね。
そう、聴聞をするね、聴聞をするまでは、例えば腹が立ったらずっと腹が立っている状態なんですよ。だけど聴聞をしていくとどうなるかというと、腹が立ってもそんなに長く腹を立てることができずに、ね、スカッと心が晴れてくると。そうそうそう、ね、その引きずらなくなるんです。
砂に書いた。
そうそうそうそう、はい、それはその室野修司によって真実がこう知らされているから。この真実が知らされるというのは常に知らされるんですよ。で、仏教ではこれを日相観というふうに言います。上禅の中の日相観、日相観というのは何かというと、日相観というのは、夕日にね、海に夕日が沈む情景をずっと見る、ね、夕日を沈む情景をこうね、海に夕日が沈んでいく情景をずっと正座をして見ている。そうするとやがて海に、太陽が完全に沈んでしまう。そうすると太陽は沈んでいるはずなのに、目に太陽の跡が焼き付いて、目を閉じても目を開いても太陽の残像が見えるように、真実が目を開いても目を閉じてもありありと見えるような状態を日相観っていうふうに言うんです。これが聴聞を続けていくと得られていくんです。だんだんとです。今こうやって聞いてちょっとこうそわそわして穏やかな心が起きないっていうのは、穏やかな心になれないっていうのは、それだけ、その物力が自分に働いたからなんです。だから自分の中で真実を受け止めたくないという心が起きて、反発の心が起きたんです。ね。ね。だけど、そのやがてね、どんなにこう真実をね、こう跳ねつけても仕方がないなぁとなったら、よく言うじゃないですか。蓮如上人の言葉にね、打ち任せる。ね、弥陀に頼めと。弥陀をか。弥陀を頼めとかね。ね、打ち任せるっていう。それは阿弥陀仏っていうのはこの真実を知らせようとする働きなんです。ね、その真実を知らせようとする働きが私にこうかかってるわけ。で、特にこう聴聞すると強くかかる。その強くかかっているときに私たちはこう認めたくないというふうに反発する、ね、でもやがてこの反発しても少しずつ少しずつ聴聞を続けていくと、荒屋敷の中に室野修司が訓住されていて収まっていって、やがて 反発しても反発しても見せつけられる時がやってくるんです。ね。
やっちゃった。
ね。それがですね、この日相観っていう状態。ナムーと心から頭が下がる。奇妙というふうに頭が下がる。この時の体験を親鸞聖人は正真偈の中に奇妙日光風雲無雲無四偈妙無安と208ページですね。頓内心、陰陽水波、無明暗、頓内心臓、死雲無、上部真実、新人天、非尿日光、風雲無、雲無、死芸、明無暗と。ね。これは、どういうことかっていうと、阿弥陀仏の働きによって、ね、真実の太陽が、私を照らすんです。仏法を聞いていくっていうのはどういうことかっていうと、真実の太陽によって自分が照らされていく、こういう状態なん
です。黒い自分が見える。
ね、自分の影が見える。ね、太陽があると自分の影が見える。そうすると、私たちはこの真実、四天王の妄念があるので、真実を見たくない。そこで真実が見たくないので煩悩が起きてくるんです。これがこの何ですか、穏やかにならない心。だから真実が見せつけられると煩悩が吹き上がってくるんです。煩悩が吹き上がる、これがここでは雲無と言われてるんですね。雲無、その2行前に頓内心臓の雲無って書いてあるんです。頓内心臓というのは煩悩ですね。欲に逃げたり怒りに逃げたりする雲無。だから煩悩の村雲が起きてくるんです。だから今仏法を聞いて穏やかな心になれないのは、別に仏法を聞いている時だけじゃなくて、自分にとって都合が悪いことが起きたら今と同じような心になるんです。ここがポイントなんですね。仏法を聞いている時だけじゃなくて、仏法を聞いていなくても同じように都合の悪いことが現実に起きると今と同じような心の状態になるんです、ね、それはなぜかって言ったら、その都合の悪いことが起きると自分の真実が見えるから、ね、真実は無常とかね、無我が見えるから、だからそれを否定するために煩悩が起きてくるんです。ところがどんなに煩悩が起きてもですね、雲無の下、この煩悩を貫いて太陽の光がその私に届いて、煩悩をいくら起こしても自分の影が見えるようになるんです。これが雲無の下、ね、雲無の下、明らかにして闇なきがごとし。つまり私たちは四天王の妄念があるので、愚痴があるのでね、真実が知らされると、煩悩が吹き上がってくるんです。ね、煩悩が吹き上がってくる。だから、どんなに曲がった勝つは曲がった松は曲がった松やなと思いたくても思えずに煩悩が吹き上がってくる。
仏法聞いた後っていうと、ああれしなくちゃとか、
はい、
なんかこう気持ちが、
あ、それはその真実をごまかすために煩悩が吹き上がって早く心を汚さないといけないとこういうふうになるわけです、ね、あまりにも心が綺麗になるとね、もう人間耐えられませんからね汚くしようとするんです、ね、で、そうやってこう、煩悩を起こして自分の心を隠そうとするんです。ところがどんなに隠そうとしてもその太陽の光、阿弥陀仏の真実の光はその煩悩を突き抜けて 私をこう照らしてくれるんです。そして真実を知らせてくれるんです。ね、煩悩をいくら起こしても真実を知らせてくれる。だからやがて煩悩が起きてもダメなんだなぁとなって煩悩を即菩提で、ああやっぱりそうだね、曲がった松は曲がった松だなぁと、こう苦しみが抜けて心が楽になる。それが弥陀の救いなんです。それは一年の救いではなくて徐々に入っていくからね。だから皆さんもある程度長い時間ではあるけど煩悩即菩提が起きるんです、ね、だからどんなに執着が起きて苦しみが起きたとしてもね、それが長くは続かないんです。あ、そうそうそう。でも聴聞が足りないと長く続きね。だからその時はプリプリプリプリって怒ったとしてもそれが時間が経つとはぁっていう風になる。それはそれだけその他力によって救われているからです。だからたとええー、皆さんが死んで地獄に落ちたとしてもありがたいことに長くはその苦しみは続かない。だから大丈夫ですよ、苦しみから離れてまた人間に生まれてこれます。それはどんなに罪悪を積み重ねてきたとしてもその罪悪とは関係なく真実を知らせてくれるから、これがいわゆる凡夫のままで救われるという救いなんです。いわゆる浄土真宗で教えられているね、凡夫のままで救われる、ね、煩悩があるがままの救いっていうものです。
そのままでいい、
そう、そのままの救いなんです。そのままであっていい、そうそうそうそう、普通はこの煩悩をなくさないと真実は見れない。だから親鸞聖人は浄水を凝らすといえどもしきろうしきりに動き、新月を感ずといえどももうなおうと、真実を見ようとすればするほど煩悩が吹き上がって穏やかな心になれないと、そういうふうに言われてるわけ。ところが阿弥陀仏の救いはその穏やかな心のまね、穏やかな心になれないままで真実を知らせてくれるんです。だからね、一時的には煩悩を起こして執着を起こして腹を立てたり憎しみを起こしたりしてもそれが長くは続かない、はい、これが弥陀の救いなんです。皆さんが聞いている、ね、いわゆる浄土仏教の救いなんですよ。すごいでしょ、すごいって思いますかね。聖道仏教の教えが分かってくるといかにすごいかが分かるんですけど、だから煩悩を起こしていいよっていう救いなんです。煩悩を起こしても阿弥陀仏は関係なくあなたの心を突き抜けて真実を知らせてくれるから、だから大丈夫ですよと。あなたが今どんなに罪悪を抱えていても、五章は一大事にならないってことなんです。それはね、たとえ一時、煩悩を起こして苦しみの底に落ちることがあるかもしれないけど、長くは続かないってことです。だから、つまり皆さん早く聞かないと、早く聞かないとかね、早く救われないとって言ってますけど、それはね、確かに苦しみたくないという点ではまだ苦しむかもしれないけど、ね、長くは続かないんです、もう苦しみが。ね、聴聞ずっと続けてきた人はですよ、聴聞ずっと続けてきた人は長くは続かないので、 どんなに死んで苦しみの底に落ちたとしても必ず這い上がってくれます、はいね、それが弥陀の救いなんですよ。すぐにはならないですけど、すぐになったらそれはもう全然苦しみなんてないですけど、すぐではないんです、ね、だけど聴聞を続けてきた分だけ、その苦しみは長くは続かなくなります。だから仏法は聴聞に極まるって言われるんですね。聴聞に極まるってことはどういうことかっていうと、聴聞することによってこの荒屋敷の中に室の修士が訓示されていってですね、煩悩、その真実が見えたとき、この真実が見えたときっていうのは仏法のときだけじゃない、現実において都合の悪いことが起きたときに、例えば息子さんが自分の農家を継いでくれないってなったときにですね、都合の悪いことが起きたときに、それが長くは続かないってこと。
まあ仕方ないかって
思うようになるか。そうそうそう。例えば奥さんがね、勝手に過失か受質かわかんないんですけどね、捨てちゃってね、ウィーって怒ったとしても、室の修士が収まっているならば、帰ってくる頃には、ようで終わってるわけです。それが、うーん、やっぱりもう声、口も聞きたくないっていうふうになってるのは、それは、やっぱり真実が真実だと受け止められないんです。だけど、聴聞を続けていくと、そんな人でも、その時はね、ふーんってなっても、ね、時間が経つと、ああ、間違ってた、そんなふーんって言っても仕方がないなぁと。曲がった松は、曲がった松じゃなぁと。こう認めることができて、煩悩が消えるんです。煩悩を即、菩提になるんですね。これが、弥陀の救いです。
はい、今の私たちはこの室の修士を、
はい、
聴聞によって、
はい、
たくさん、
うん、たくさんではない、ちょっとずつちょっとずつそんなね、たくさん一気にもらえたらね、それはいいですけど、ちょっとずつ
入れてくる、
ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ入れてくる。だから聴聞が大事なんですよ。これやっぱり直の聴聞じゃないと入っていかないからね。直の聴聞によってこう入っていくと、ね、入っていくと、もう煩悩があるがままで救われるわけです。
たくさん入ったような気になるな、寺は、
ね、だから修行が私たちはできなくた、ね、できなかったとしても、ね、雲霧の下明らかにして闇なきが如し、ね、この聖道仏教の修行というのはこの煩悩を海上への山岳によってね、取り除いていくっていう、こういう教えなんですよ。
ありますか、みんなね、花さんと同じの持ってるから。
ね、海上への山岳によって煩悩を取り除いていく。例えば、心がそわそわしていくならどうしたらいいのか。まず最初はね、日常生活をきちっとしていくとかね。朝はちゃんと起きる、夜はちゃんと寝る、ものも、整理をしていくとか、出したらしまうとかね、そういう皆さんに教えているのが戒です。これを何のために実践するのかっていうと、都合の悪いことが起きた時にすぐに自分の心を現実に合わせられるようにするためなんですね。だから戒を実践していない人は、その問題が起きるたびごとにそれに引きずられていつまでも苦しむ。でも戒を実践している人は、自分の心をすぐに都合の悪い現実に合わせることができる。だから戒が必要なんです、ね、それを続けていくことによって煩悩が起きなくなる。これが情、そして真実が受け止められるようになる。戒情への三学が必要なんです。これが聖道仏教です。皆さんにお伝えしているのも聖道仏教、昨日の話も聖道仏教です。ところが、じゃあ、聖道仏教を実践できない人はどうなんですかと。やってみてできないよと。そんなね、気長に待てません。 とかね、そんな逃げないことなんてできませんとかね、そんな無力感に耐えられることはできませんっていう人がどうしたら、ね、その苦しみから離れていくことができるか、それが浄土仏教の教えなんです、ね、さあ阿弥陀仏のお力によって真実を受け止めることによって修行が解除を実践できない人であったとしても、その真実、その煩悩の村雲の下は明らかにして、闇なきが如しという世界に出ることによってね、これだんだんとなりますから、出ていくことによって、その苦しみから離れていけるんですよ、これが弥陀の救いなんだってことです、ね、なら修行ができなくても実践ができなくても聴聞をしていけば、逆に言うと実践ができるようになっていくんです。そうですね。そのなんで解除を実践していくかっていうと、それは聴聞すると真実が見えるから。だから実践しないと真実をこう受け止められないから跳ねつけちゃうんです。苦しくて。だから解を実践することによってより聴聞の教えを受け取りやすくできるよね。なる。だから大事なんですね。
解によってなかなかできない自分もそうやって体で知らされていくんだ。
そうですね。真実を見せつけられた時に反発しなくなってくる、受け止められるようになってくる、ね、だから教えを実践することも必要なんです、ね、聴聞だけでいいっていうわけではなくて、教えられたことを実践していくっていうことも大事だけど、実践していくのは何のためなのかって言ったら聴聞するためなんですね。聴聞することによって真実をいつでも受け止められるような身になる。そうなれば、たとえ、肉体を失って、ね、苦しみの底に落ちたとしても、その苦しみを長く、ね、味わうことなく、その苦しみから離れていくことができるんですね。これが弥陀の救いというものです。皆さんが求めている浄土真宗の救いです、はい、だからそんなね、臨終までに間に合うかどうなのかなんてことは考えなくていいですから、ね、自然と救われていきます。